口のも閉めた途端に、半分ぐらいにポッと暗くなって、でエンジン回したら初めて、
あ、皆さんこんばんは。野木田日映画部反省会の時間です。野木田日さんです。
こんばんは、ムエです。
こんばんは、ウヨチータです。
じゃあ早速今日も映画見てしまいましたので、まずは点数を野木田日さんから言いたいと思います。普通の映画として見たら10点ですが、監督が言いたかったことを組みした観点から見ると80点です。
私ムエの感想で言うと、アクションとして見るとまあ10点か20点かな。さっき言ったように監督が言いたいことを表現しましたという意味ではすごく良かったと思います。80点です。
ウヨチータです。角度、見る角度3つ4つ変わると思うんですけど、その多方面の 見る角度によって10点からうーん、私あんまりちょっと辛いんですけど、いつも70点ぐらいをこう行ったり来たりするような映画だったです。
あ、これはその監督の意図を組みする側の見る側のレベルも問われるわけですよね。ただ単に能天気に映画見に行きました、この人の監督面白いから見ました、あーつまんねえ、今時こんな映画誰も要求してねえよって言うたら、もうそれその時点で
終わりやけど、
終わりで言ったら映画マニア失格ですよね。映画は見るだけ楽しむだけのものではなくて、やっぱりなんでそれを作ったんかっていう、何が言いたかったんかっていうことも読み取らないとダメですよね。
そうよね、かなり奥深い映画だったような気がする、あの見方によって、
はい、今回わりかし反省会盛り上がりましたよね、いつも反省会
下手
に、そう、下手に面白すぎる映画見に行ったら反省会言うことないよねで、めちゃくちゃつまらんの見たらつまらなくすぎて言うことないよねけど、今回は話ゴイゴイゴイゴイ広がりましたよね。そういう意味ではこの映画は一人で見に行くんではなくて、お友達や家族恋人と見に行って、見た後にこの映画の言いたかった奥深さについてとことん
喋ってもら
った、語り合って、もう自分の持てるあの思想とか知識全部吐き出してもらいたい、
普段喋らんであろう哲学的な話まで全部、
それを込みの映画やね、これは、
それを込みにすると70点とか80点の高得点が、
見る人によって意見が全然違う映画になると思います、これ。
あ、そうやね、多分、全然面白ないがって言った人も多分あの劇場の中には半数ぐらいおったんやろうか。
しかもあれ、あっけなく死にますよね。
あっけなく死ぬ、
いろんな人が出てきて、あっけなくポロポロ死
ぬ。あ、そういえばそうですね。主人公クラスの人ら以外はあっけなく死にますね。そんなに命軽かってええんやろかっていうぐらい。で今回もなんか、じゃあ今回ちょっと普通の映画として見てみたら、どうですか。
普通に楽しもうと思って見に行ったらやっぱり、よく挙げても20点ぐらいかな。
カーチェイスシーンはただ普通に走ってただけ、
なんかすごい避けるんかと思ったら周りボンボンボンボンやって、クソ迷惑な話ですよね。
ほで病院かなんかに着いたでしょ。でまたもう一遍出ますよね。その時に車横吸いまくってたはずなのに綺麗なままで出たんですよ。あれ板金して直したんですかね、あの短い時間の間に。それとも車変えたんですかね。
変えたんです。あれ USB メモリが出ましたけど、
はい、
我々が目にする USB メモリはるかにでかかったです、
10倍ぐらいありましたね。
板チョコプラス
何テラとかすごい容量が入るんでしょうね。あれ
相当でかかったよ。
今 USB メモリーってすごい縮小化されてるじゃないですか、
はい、
めっちゃめっちゃちっちゃい中に32ギガとか60で平気で入るということは、はい、あれだけでかかったらすごいことですよね、1000テラの1000倍ぐらい
1000テラの1000倍単位が分かりません、
はい、ぐらいは入るんじゃないですかね、
で銃撃戦も普通にバンバンバンバン 通路の間を挟んで、うん、いやそんなに体出したらあんた撃たれるよっていう場所で撃ってたし、
あの銃撃戦に関しては目新しさないですよね。
ないない、
あの言ったらマトリックスの時って目新しい銃撃戦があったじゃないですか。男たちの番組でも目新しい、大概人気のある映画って銃撃戦にアートを持ち込むんですよね。
おっと思
う、おっという美しい見せ方だけど、 あれ単に壁から手出してダンダンダンダンジョルジョル
で普通に撃たれて普通に倒れとる。
そうそうそうそう。
撃たんでもよかろうがいうようなシーンで撃つやろ。
うん、
うん、隠れとんやけんいくら撃ったって弾の無駄遣いやんって思うのに撃つんやな。
うん、だからあれ目とかして当たるもんなんですかね。
まあ下手な鉄砲数打ち当たるいう言葉があるぐらいやけん、
なんかここぞという時に弾残しといた方がいいんじゃないですかね。
まあ普通はそうや
けど、小下さん言うために牽制で撃つにしても、あの敵が、あ敵がもう弾がなくなったのかもしれない、この先に一気に飛び出そうと思って飛び出してへへんバンバンバンって撃った方がええかもしれないなんかそういう時のために弾残しとった方がええと思うのにダンダンダンダン撃ちますよね。
あいつも思うんやけど、あいつら戦争でもするわけでもないのに一体何発持っとんやろな、うん、100発や200発撃ちよるような気がするんやけど一人で、
うんうん、一応入ってくる時にさバッグの中に入れてたから、
あバッグの中に最初敵って16とか入れてなかったっけ。
入れてました
ね、 したね。
でも絶対バッグの方がちっちゃいよねあれ、うん、16の方がはるかに長いよねあれ。
4次元ポケットなんですよ。
第一あの悪党のボスがバッグから抜いたらあのミニウージーかなんかみたいな小さいやつな
んだ、うんうんうん、でしたね、う
ん、あれロケットランチャーもバッグ入れてきたんやろか。
そうでしょうね
そのさあの主人公最初普通に手に持って病院入って、
だからキャーとも言わんね。
あ向こうの国で普通警備員とかおるんじゃない。
あおるおるおる。
普通に入ってで普通に監視カメラに映って
大地普通に歩きよる、そこら辺歩きよる人がキャーぐらい言うよな、う
ん、あと手術室って普通鍵とかかけんの。普通に入っていったよね、
うん、あのあれしかも手動ドアやったでしょ、う
ん、あそう手術室普通自動よ。
自動
足ボコンと踏んで開けるんだけど、
それにしても穴簡単に入れるもん。大地キルビルではあるまいしピストル持ったのうろうろうろうろ。キルビルは日本刀か、
主人公の姉ちゃん警察に電話するじゃないですか、
うんうんうん、
電話した時に出た人っていうのはその警察組織ってどれぐらいの上の人。結構動いてくれたよね、
うん、
かなり上の方におらない、なんかどう見てもチンピラデカみたいな感じだったよね。
そう
そうそうそう。怖いのにもう空港とかもバッチリ配備して全員捕まえるってことは相当の組織力があ
るか。あれはフランス、
フランス、
フランス警察、うん、
フランス警察、
フランス語喋りよった
か死刑か、
うん、
いかにもフランス人いうような感じの、うん、
フランスに電話しといて、ほんで
パリとドイツと、
うん、
ローマか、
ローマの、うんうん、にも試験指示出せる、
出せる、うん、出せる、ICPO
とかそういう世界を股にかけてないと無理よね。
ゼニガタ警部、
うん、そのCI とか FBI みたいにあちこちに組織の人がおるとか言うんじゃないと普通無理よね、うん、
でしかも一箇所に泡、うん、泡
あの、協力体制なんだったら大概どの映画見ても喧嘩になるよね、うん、
大概はな、
うん、その島荒らすなとかいで、
やっぱ ICPO とかっていうやつじゃないんかな。
あでもフランス、
でも捜査権があるだけで
拘束は無理、
うん、あの、普通の警察組織じゃないらしいんで ICPO って、うん、
あ
の手配をするとかそういうんで実際の逮捕権っていうのはその各国の国の警察に委託っていうんかな、うんうん、
任せるわけ
よ。そうそうそう、うん、だから銭形警部は特殊なんですよね。あれルパンだけにあの逮捕権があるっていう特殊な状況やから、う
ん、この人に電話したら的確なんじゃないの分かったんじゃとか、それにしてもなんか所長とかに電話するんやったらええけど現場の人間に電話してそれで全部丸く収まるっていうのが、しかも、回収してきてくれって言って回収したやつを普通に主人公姉ちゃん差し出すやん。普通警察、証拠物やからって言って、押収するんやないねん。そんな見ず知らずのお姉ちゃんがよこせって言って渡すもんなんかっていう。
まあ、あれだけの力見せられたら、私もするかもしれんけどね。
という風に普通の映画として見たらダメダメよね。
そういうことよ。
普通の映画として見たらダメダメなのに、今回の反省会はすごく盛り上がって、
盛り上がった、ね、
奥の奥のなんかすごい壮大な話まで展開していくよね。
まあ、
すごいいい映画。だから、いい映画であるということに気づかないかな、これは。
そっちのテーマからして見るとすごくいい映画なんだ、
うん。
よかったやん、すごく。
よかったね。
でみんなも見るときには必ずもうテーマを変えて、視点を変えて見るべきやね。
あ、うん、じゃあ前回のゴジラも視点も変えて100、どうやったらあのゴジラは80点になるんでしょうか。
もうやっぱり前言ったように、やっぱあれはホームドラマとして見るか。
じゃあホームドラマの観点から見たら80点で大評価出しますか。
いや、まあゴジラはもう一回言うけど、あれはもういかん、最初からもう対決ムードの映画にしてしまったらダメよ。ゴジラはやっぱりゴジラで、凶悪なゴジラを見せてほしかった。僕は悪党なんやけん、本当は、本来は、地球人の味方みたいになってしまったら本来のゴジラの思想ではないと思う僕は、それがもう絶対条件やと思う。譲れん、僕の、あの気持ちとしては、あのゴジラは悪党でなければならないというのだけは譲れん。
ということはもう映画の中にはどんなに対策と言われようが、味方をどう変えようが、ダメなもんはダメという映画はあるってこと、
ダメなもんはダメっていうこと、
この映画、今回見た映画は監督超有名人ですよね。
超有名人、
映画好きやったら全員知ってますよね。
知ってますね。
やっぱりそれなりの名のある人がちゃんと監督するだけのことはあるという、それ考えたらゴジラの監督、今名前言えますか。言えないでしょう。
知らん
誰も知らんですね。そういうふうに監督からその作品の優劣を図るいうこともできますね。監督の特色って出るじゃないですか、この監督が撮ったらもう語りばっかりとか、この監督が撮ったらもうなんかつまらん、とにかくつまらんとかいう、あの僕が苦手な監督はね、タランティーノとね、一番新しいバットマン撮った人は誰だった、クリストファー・ノーラン、
クリストファー・ノーラン、
あれ苦手ね。
僕は逆大好き。あとタランティーノなんかと僕大好きや、初期の作品はよ。
あのキルビル2僕寝ましたからね。
うわー、はっきりと面白なかった。
あれ横で俺いびきかいてる。このいびきの鼻声誰？
でも初期のあのパルプフィクションとか、あのレザボアドッグスなんか見て、すっごいハードボイルドでかっこいい。
キルビル1より面白かったですから
ね。1は面白かった。
1のノリで見ると2こけるんよね。だけその監督の犬っていうのが出ると思うんですよ。
あ、まあね、
この監督さんは何か、なんかあの
超有名なね、
超有名、あんまり監督作品
久しぶりよね、
久しぶり、久しぶりですね。今まで葬式だけやったですもんね。
脚本とか、
そう
葬式はやられたけどね、
そう
だから、
監督作品で見たら少ないけど、あの人が監督した作品ポッポッポッポッポッと上げてたら、みんなすごい
面白い作品多いですね。
あのすごい
5つの要素とか、
5つの要素のやつとか、あと、同じように人の名前のやつとか、
あの少女との不倫の話ね、
人の名前のやつね、
そう
あとあの人の名前のやつとかね、中世の人の名前、
全部や、
全部人の名前や、
中世の人の名前
全部人の名前や。
いや、ほうやな。
そうやな。暗殺者の人の名前のやつもあったし。
ああ、そうやね。人の名前もね。
あの、ハリウッドでリメイクしてこけたやつね。
あと、車の職業の名前とか。人の名前じゃないけど、
車の職業のやつもありましたね。
プロの運転手。
プロの運転手。
名刺っていうんかな。名前が多いかな。
今回も名前じゃないですか。
今回も名前。
名前ね。
そうやな。
映画、の自体は、なんだっけ、日本の、そら、はい、アニメ監督さん。
はい、
あれ、なんか、そのものっていう感じがするんですよ。
思いっきり影響を受け取るのは間違いないよね。
見よって途中で、あれ、これ、あの監督さんと、が、これ、アニメで撮ったら、面白い作品作るんじゃないかなっていう展開やったんですよ、ずっと。見てて思って。で、これ、ギノさんも同じ意見やったでしょ？
でも、この監督さんってそっち系の作品がないですよね、今まで。そういう世界に、最終的にそっちの世界に流れるというのは。
ないですね。
今までなかった。
現実世界だけですね。現実世界っていうか、ファンタジーの方には走ったことないですね。
ないですね。
だけど、この監督さんの母国というか、自国では、ね、日本の文化とかそんなんものすごい、
クールジャパンものすごい影響
受けたわけね、
大好きですからね、だけまあ影響
だから嫌でも 目や耳にも入ってくるけん、
そうですね、
多分見てるはずです、あの作品、何やったっけ、
あれって別の言葉で置き換えたら何なんですかあれ。
昆虫じゃない。
違うな。難しいな。
あれは
不道徳じゃない。何やったっけ。なんかそんな感じの。そんな感じじゃなかった。不道徳な感じの。
ああ、そういう意味なん。
じゃなかったっけ。
センスがいいとか悪いとかじゃなくて。
あ、センスがいいか。そうかもしれんな。センスがいいな。あ、それはその言い方せいい、いい、
それこそいいセンス。
いいセンスですね。確かにあの映画と似たような展開でしたね。
でもあれ何でもそうですけど、今までなかった展開においては先やったもん勝ちですよね。このからこの手のやつやったら必ず最後はああなるんじゃないですか。
いやでも
ならない。
違う観点になる場合もあるんじゃない。だって誰も経験したことのない世界を描いてるわけやから。
だけど
見方によっては
そうなんですかね。
解釈の違いで全然変わるものになると思いますよ。
かもしれんよ。
今回のは
エビゾリになるやつも大体似てましたよね。エビゾリになるやつもこう見えました。世界が、
はいはいはいはい、
世界の構造が見えてましたよね。今回も世界の構造が見えて、
しかも縦書きやったっすもんね。あれ全部
縦書きで文字が流れよったやつやろ。
そうそう、あれね、監督が言ってたんですけど、日本人がプログラムするときは縦書きかと思ったで。
あ、なるほどね。言ってましたね。
まあ実際日本人がプログラムしても英語なんですけどね。
プログラム言語はね。
なるほどなるほど。
今回のも確かに縦書きやったしね。
縦書きですね。あれなんで縦なんでしょうね。
日本文字も出てきとったよね。
出てました
ね。
出てました。
なんでその世界は縦でできてるんでしょうか。やっぱり天から降ってくるとかいうイメージが。
衛星の電波を拾ってるから上から落ちてきてるんですかね。
そういうやっぱりイメージとかあるんですかね。
電波ってまっすぐ上から下なん。まあ下から上もあるかもしれんけど、横に飛んだりするもんない。
あると思いますよ。基地局がビルの上とかやったら横から飛んできとると思うんですけどね。
でもあの映画はほとんど縦やなかった。
全部縦ですね。
全部縦やったから、
なんか電波のイメージってこう波打ってウニャウニャウニャって言って降りてくるイメージが全部直線やったでしょ。
我々日本人はこうウニャウニャウニャってなってるようなのが電波のイメージなんやけど、まあまっすぐなんかな。
まあ今回あの映画のタイトルがなんでああいう単純あれなんやろうかと思ったけど、まあ映画見たらなぜ、
よく見たらわかるね。
なぜあのタイトルなんかいる、何にも知らんかった予告だけ見たらなんでこの名前っていう、
主人公が会いに行ったじゃないですか、
はい、
あれ CG ですかね。あの名前の元になった生き物は、それとも人間が着ぐるみですかね。
着ぐるみじゃなくてモーションキャプチャーかなんか。
結局あれだ、あの指にはめる輪っかのやつで、愛しい人とか言ってよった、あれと同じ類、あれもモーションキャプチャーですよね。
だと思う
よ。あれもモーションキャプチャー
ですよ。で向こうの人ってモーションキャプチャーにもかかわらず顔そっくりなんよね。演じてる人と
ってことはあれは復元しとる顔、
それとも
何やろか、
よう似た顔の人連れてきた。
だってあれ動物園におるあの顔とは違いますよね。
違う明らかに違う。
だいぶこう、違うね、確かに、
であれ
これからも同じような作品がもし出てくるとしたら、監督の解釈の違いやとか演出の違いによっていろんな方向に広がるんじゃないかなという気がする。
映画は今回の映画は本当評価がめちゃくちゃしにくい映画ではありました。
ああ確かに。
ただ単に娯楽映画として見に行くと損します。
損します。
損します。
かといって頭悩ませないかんほど難しい映画ではない。
でも我々3人とも娯楽映画の気持ちでおりましたよね、予告見た限りでは、
はい、確かに
予告見た限りでは、おーこれもしかして面白そうだと。その予告の中に今回の映画の真意の部分は一切入ってない、
う
ん、
もう普通にアクション映画ってしか。
最近なんかゴジラでもそうですけど予告騙しますね。
騙しまくるよ。
予告作る人うまいね。
うまいね。
うまい。
だけど一昔前はもうそこまで映さんでもよかろうみたいな予告が多いことなかった。
何やったっけな、
あのフジテレビのカルベなんかがペラペラペラペラペラペラペラペラ喋りやがって、本当に
特にあの向こうの CG アニメなんかの時はもう予告で、あ、何だっけ、スピルバーグの馬の話なんかも予告で分かりましたよね。
ストーリーほぼ分かるやんって。
そうそう、第一次世界大戦の話でしょ。
で飼い主がコロコロコロコロ変わっていってとか言って、
一昔前の予告ってめちゃくちゃ下手くそやなかった、そんなとこまで見せんなよとかね。
そうそうそう。
でも今は面白いとこしか見せてないから。
そうそうそう。それはその、
まあ、それを言うても、 今は今で面白ないんかな。
だけどこれから先今回も予告何本か見ましたけど、予告見てお面白そうと思った時にはちょっと一呼吸置いて、ああ騙されちゃいけないと、
そうそうそう、冷静に考えて、うん、ああ本当に見に行っていいのかなって。
だいたいそれでよく思うんが、B 級映画ですよね、うん、昔あの野蛮な速度の予告見た時にこれアクションてんこ盛りじゃのにいざ見たらつまらなかったっていう。
ということで話題が
まあそんなとこですかね。
おそういうことかな。
はい、じゃあもうちょっと夜も遅いんで、うよちいたさんももう早く帰って寝たいということなので、
そうですね、
この辺で終わりにしたいと思います。
終わりにします。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。
おやすみなさーい。